説教最後の者にも獅子どもとを牧師。
今日の説教の結論は、このマタイによる福音書第20章の14節の言葉であります。そこにこう書いて、まあ、2行目のところですけども、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。この最後のものにもというところに特に今日は注目していきたいと思うのであります。このキリストの言葉は、神様が私たちをどのように愛を持って招いておられるかと、そのことを一つの例え話によってキリストはこのことを明らかにした。神の愛のもうあり方をですね、いろんな形で聖書は語っておりますけれども、その一つのあり方をキリストはこの例えによって語ったということであります。この例えがなぜ語られたのかというのは、今日は20章の1節から読んでおりますけれども、その前の19章の前のページの27節のところで、弟子のペテロが主イエスに対して、私たちはあなたに何もかも捨てて従ってまいりました、ついては何がいただけるでしょうか、あなたが天この神の国、ですね、に行かれた時にはですね、何が私たちはいただけるでしょうかというふうにペテロが言ったんですね。でこれに対してイエス様は、ペテロは何にも分かってないじゃないかということを思われたに違いないんですね。それでそれに対する答えとしてイエス様はこの例えを、天の国の例えを語られたということであります。一節のところにはその理由を説明する言葉が実際には書いてあって、なぜならっていうふうに、まあ、日本語ではちょっと訳されていないんですけれども、なぜなら天の国は次のように例えられるからだというふうに書いてあります。そしてこの一節の口語訳聖書は、この天の国はある家の主人が自分のブドウ畑に労働者を雇うために出かけていくようなものであると、そういうふうに説明されて、訳されておりました。まあ、これに対して、この私たちが今読んでおります、この新共同訳は、この葡萄園全体の話が、まあ、天の国であるというふうに、最初の一行目のところ読めるんですね。天の国は次のように例えられるというふうに書いております、訳されてますから。ところが、口語訳聖書、我々がかつて使ってた口語訳聖書はですね、天の国はある家の主人が労働者を雇うために出かけていくようなものであるというふうに訳しておりました。つまり口語訳聖書は、この例えのポイントは葡萄園の主人の働きにあるということを、まあ、明確にしていたわけであります。まあ、新共同訳はこの例え話全体が神様の働きなんだというふうに訳しているかと思います。まあ、そういう意味では、その口語訳聖書の方がこの神、葡萄園の主人というところにポイントを当ててですね、この神の、まあ、葡萄園の主人というのは神様のことなんですけれども、葡萄園の主人のようなものであると。じゃあ ブドウ園の主人はどのようにしたのかと、何をしたのかというのが今日のお話になっているわけであります。9月になりますとイスラエルではブドウが、まあ、日本でもそうだと思うんですが、ブドウが熟する季節になります。でブドウが腐ってしまう前にブドウを手早く収穫して、まあ、ある意味で限られた時間ですよね、そういう時に、まあ、何でも農作業はそういう面があるかと思うんですけども、ここではブドウの収穫の時になったので、ブドウを特にブドウ酒を作るために彼らは収穫するわけですね、ですからその収穫の時が短い、急いで作らなきゃならないということが日常的に行われていたわけでありますから、そういう例えをイエス様はみんな誰も分かるわけですから、そのことを話したと、朝早くからブドウの収穫のための労働者を一人でも多く集める必要があったということであります。そこでブドウ園の主人が1日1デナリオンの賃金を払うから私のところに来てくれという約束で労働者をこう雇っていくというんでしょうか、そういう話になっています。で一番早い人はここでですね、ブドウ園の労働者を雇うために主人が夜明けに出かけて行ったと書いてありますね。でその夜明けっていうのは何時なんだっていうことは書いていないんですけれども、まあ、この聖書の説明により、聖書の学者の説明によりますと、大体それは朝の6時ぐらいなんだ、朝6時ぐらいからお仕事を始めるということだ。そしてそれでも足りないので3節にはまた9時ぐらいに労働者を集める、でそしてさらには12時、午後3時、そして午後5時という、まあ、そういう時間が書いてあるんですよね。でなぜ最後のところは5時かというと、お仕事はだいたい6時で終わるというので、その1時間前なのでこれが5時ということが考えられる。まあ、実際の話ではまたこれ例え話ですからね、イエス様が語っておられる、あそういうことがなんだろうなっていうことが分かりますね。そして夕方6時の仕事が終わった時にですね、まあこれは5時に雇われた人は、まあ、1日中雇われずに、まあ、過ごしていた、まあ、どういう事情があったのかは書いていないんですけれども、とにかく朝雇われた人もいるけれども、そういうふうに雇われていないような事情のあった人もいたと。で、そして6時の時間が来て、仕事が夕方終わったわけです。そして賃金を払う時になって、これが9節のところに書いてありますね。ちょっと飛びますけど9節のところに書いてある。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取ったと書いてあります。10節続いて、最初に雇われた人、多分朝6時から働いた人ですよね、が雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思って期待した。ところが彼らも1デナリオンであった。そしてこんな文句を言った。これが12節最後に来た連中は1時間しか働きませんでした。全くそうですね、5時から6時までですから1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちをこの連中と同じ扱いにするのは納得いきません。全くそうだと思います。これは我々の感覚でも、まあ、うん、そうだなと。ところがここで主人がこういうふうに答えた、弁明したんですね。13節主人はその一人に答えた、友よ。まあ、友よっていうところもすごくこう、例えば放蕩息子の、ね、兄にこう答える時もね、こうそういうような言葉をかけている。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。ブドウ園の主人は何にも不正なことはしていない、ちゃんと1デナリオンを払いますからと言って約束したんですよね。 ですからこれは1デナリオンというのは1日の労働者のこの賃金というんですかね、そういうものでありますので何にも不当なことではないんですよね。ところがひょっとその後に来た人の給料のこう満たしまったっていうんですかね、そういう時に実はこれが不満なんですよね。やっぱ俺らは12時間も汗水垂らして暑いところでですね、特にあのこのイスラエル の, その日中の暑さっていうのは、あの砂漠の方から熱い熱あの風が吹いてきて大変暑いと言ったようなことがあるんで、丸一日暑い中を辛抱してたんだ、辛抱して働いた、苦労して働いたというふうに言って、まあ、この気持ちもわかるわけですよね。しかし主人がそのように一デナリオンと約束したではないか、そしてその次の言葉が今日のポイントですよね、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ、自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さをあなたは妬むのか。このブドウ園のこの例えばブドウ園の主人がどのような方であるかということをイエス様は語っている。そしてブドウ園の主人というのは神様のことだということがわかります。そしてブドウ園の主人は朝早くから熱心に活動してブドウ園に出の働き人を送り込もうとしている、なぜその9時とか12時とか3時とかまでですね、働くことのできない人がいたのかと、この理由は聖書は書いていないんですけれども、イエス様はそのことを言及しなかったんですけれども、何らかの理由があったはずだろうと思われます。病弱であったとか、重いねこう仕事重いものは自分は持てませんとか、あるいは体がですから不自由であるとか、病気であるとか、体が不自由であるとか、あるいはのために重労働に不向きであるとか、あるいは今で言うならば親の介護でですね家を抜けられないという、働きたいんだけども朝からは仕事に出られないんだといったような事情の人もいたかもしれないと思われます。まあ、しかし何らかの理由で取り残されていた人たちだったということであります。主人はそのような人々を雇って自分のブドウ園に送り込んでいると、送り込んだ。雇い主のとしてはですね、全く採算を度外した、これは採用であった、いわば赤字になってもいい、それを覚悟で最後の5時に雇った人などは、彼らを5時の人はですね、今雇ったわけであります。1時間しか働かないのに1デナリオンを払うという、そういうことが続くならば本当にこう赤字になってしまうということは明らかなんですけれども、それでもその赤字になってもいいと、そういうものを覚悟で彼らを雇った。しかしここに実は神の思いがあるんだと。それまで彼らを積極的に雇ってくれる雇い主は誰もいなかった。あれはちょっと体が重い荷物は持てないと、ちょっと何か病気がちな人だといったような自由でですね、雇い主が見た時に判断していくわけですよね。お元気なやつはこっちに来い、雇うよ。だけど残されてしまっている人たちがいるわけでありますよね。しかしこのことを雇われていないでもうしょうがなくてそこにいた人たちを、この雇い主が彼らを雇ってくれた、雇った。最後の者たちは雇ってもらえただけでなく、1デナリオンをいただいたので彼らは大変に、喜んだし感謝したと思われます。 そしてこれは先ほど申し上げたペテロが自分たちはこのイエス様の弟子たちですねはこの世のものを捨ててあなたに従ってきました、ついては天国において何がいただけるでしょうか、そういったものとはですね、天のここでは天の国と書いておりますが、まあ、天国というふうにも言われますし、神の国とも言われます、あるいは神様のこれはご支配 というふうなことだというふうにも言われます。実際天国に行ってですね、この死んだ後天国に行って私はどんな地位がもらえるんでしょうか、まさにそういったことをこの弟子たちはですね、あのイエス様にこう尋ねた、あるいはこのイエス様が十字架につけられる前のところでも弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いのだろうかという議論をしていたということが書いてありました、ね、イエス様はこれからもう十字架につけられるというその前のところにおいてです、前のもう直前においてもなお弟子たちはそんなことを言ってたんですよ、ね、それを聞いたこのイエス様は、何たる弟子たちは何たるものだ、何にも神の国についてとか神のご支配について分かってない、この世の延長だけですよ考えてるのは、この世の延長でですね、一番能力のあるじゃあ年長だったペテロとかね、そういった人は高い地に行くんだろうか、能力のあったヨハネとかね、そういったものがそういうふうになるんでしょうかといったような疑問を弟子たちは持っていた、出したということであります。まさにしかしイエス様がここで言いたかったのは、最初に言いたかったのは、天の国においてはですね、全く違う基準によって違う基準なんだということが示されている。神の国はこの世の人間の働きや人間の奉仕の技によって、人間の働きによって獲得されるようなものではないとキリストは最初に語った。反対に最初に雇われた者たちは自分たちが雇われたことに対して少しの感謝も持っていない、それは当然というような思いがあった。彼らの思いを支配していたのは、支えていたのは、一日中労苦と辛抱をしたということだけであった。後から来た者たちはと自分たちは違うと、自分たちは12時間も働いてた、汗水垂らして働いてた、あんな連中と我々は違うよなというそういう思い、自負があった。ある方はこんな実例をこう紹介してたんですね。自分の兄は50年近くも教会に出入りし、多くの牧師たちとも親しくしていたが、72年の人生の最後の2ヶ月前に病床で洗礼を許された。神のために何の働きもできないまま病気で死んだんだから最後、しかし最後の 2ヶ月前に洗礼を受けたっていうんですよ。まあ、それに近い例というのはいろいろな我々も経験してるかと思うんですよね。で多分その時に我々もどこかでですね、なんだあの人は死ぬちょっと前にね洗礼受けて、まあ、よかったんだけど何かちょっとあれだよね、我々とは違うよねっていうようなみたいな感覚をやっぱり我々も持つ時があると思うんですね。持つ、それ普通なんですよ。あ、そうだね、このような基準から考えてみるとそういうものになると思いますよね。ですからこの方も自分のお兄さんもそういう形でこう天に召されていったということなんですね。自分はこれをそのまま良しとしているわけではないが、実は私たちは皆 この最後の葡萄園に赴いた人に自分自身を見出すべきである。どういうことか、私たちのうちに一体誰が自分は神の葡萄園で働くことができると自信を持って言える人がいるだろうか。私たちは皆天国に対しては実は終日雇われる資格のないようなもの、誰も私を雇ってくれないと告白しなければならないような存在なのではないか。それが私たちの本当の姿なんではないのか。自分は何か一番最初に来て12時間も神のために働いた言うんじゃなくて、やっぱりこの最後ものと同じように自分も神様によって見出され、そして神の葡萄園で働くように召された、やっぱり自分も最後のものなのではないか。イエス様と共に十字架に作られた犯罪人の話を我々は誰でもよく知ってますよね。あの十字架に作られた、政治犯としてこう捕まえられて、ちょうどイエス様を中心にその左右にですね、そういう人が2人いたという話が書いてます。ゴルゴタに3本の十字架が立てられた。そしてルカ福音書がそのうちの1人はですね、イエス様に対して主よ、あなたが御国においでになるときに私を思い出してくださいと言った。実は我々自身が天国に対してはあの犯罪人と全く同じであると、そういうふうに思わねばならないようなものではないか。この犯罪人を見たときに、あ、そういう人もいるのかなっていうふうに思っている時も私もありました。しかしずっとこの信仰生活を続けてですね、行くときに分かってくることは、実はこの十字架に一緒にイエス様とつけられた犯罪人と実は私たちも同じなのだ。実は我々自身があの犯罪人と全く同じであるというふうに受け取って、あの言葉をいかなければならないのだ。ただ葡萄園の主人の強い意志により、その愛と憐れみの御手によって我々は神の葡萄園の中に入れられたのではないか。我々が洗礼を受ける時のことを考えてみてください。確かに私たち一人一人の熱心もあったでありましょう。しかしそれ以上に神が私たちを神の葡萄園の中に、救いの中に招き入れてくださるという、その神の熱心、朝から神が葡萄園のために人を送り込んでくるために、早く起きてですね、主人が雇い人を探してた。神の熱心が、神の愛と憐れみの御手によって我々もまた神の葡萄園の中に、救いの中に入れられたものなんだということでありますね。実は我々自身もいろんな意味で最後のものなんだ。どうですか、ということでありますね。私も実は最後のものとして神によって神の救いの中に入れられているんだ、入れられたのだ。今十字架で生き耐えようとしているこの犯罪人の言葉の中に、キリストは自分に対する、あるいは神に対する絶対の信頼を寄せた信仰の心をイエス、この十字架のキリストは読み取ってですね、あなたが御国においでになる時には私を思い出してください、ああ、これは私に対する、神に対する信頼がここにはあるんだ、 実はそれしかなかったんですよね。もうだってもうすぐ死んで、もうあと何時間にはもう生き絶えなきゃならないといったような、そういう時じゃないですか。もうそれ以上何にもこの犯罪にはできなかった、そういう信仰信頼の心しかですね、なすことはできなかった。その心をキリストは読み取って受け止めて、あなたは今夜私と共にパラダイスにいるであろう、神と共にいるであろうと約束なさった。それはキリストがあのルカ伝十五章の中で、罪人が一人でも悔い改めるなら悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きな喜びが大きい喜びが天にあるであろうと言われた神の失われた魂を求め、それを何よりも喜びとする神の御心がここにあるんだ。神は何を大事に喜んでおられるのか、それは悔い改めを必要としない人ではなくて、悔い改めを必要として主よ私をあなたが御国にいる時には覚えてくださいと、そう言って悔い改めをしてこのキリストに助けを求め、信頼を寄せ、神に対する信仰を言い表した、その心こそが神の喜びだったんだ。この最後のもの、人生の最後ですね、これはこの犯罪人にとって。しかしこの最後のものにも神様は、キリストは悔い改める魂に対してこのことを受け入れて、そしてあなたは今夜私と共に神の国にいる、まさに天の国にいると言われた。この最後に雇われた人々の心、自分などは体ももう元気でなくなった、体もいろんな形で不自由だ、本当に神のために何にもできないようなものだ、この世の働きの何にもできない、しかしそういうもの、いわばこの世からこの失われてしまったような、見放されてしまったような、そういうもの、そういうものに対してこのブドウ園の主人は、私はこの最後のものにも同じように支払ってやりたいの、恵みを与えたいのだと言ったんですよ。これが神の私たちに対するなさり方なんだ、ここに神の愛が表されているんだということです。これはこの世の基準とは、この世の基準とは全く違うあり方なんだ、それが天の国という言葉でイエス様は私たちに教えられたということです。この世の国ではない、それは神の国としか言いようのないものである。とこの最後の人たちに、あったのは、神の召しに応えてひたすら感謝を持って葡萄園に赴いたことだった。体の不自由な人なら足を引きずりながら、それでも葡萄園に行って一生懸命自分にできる技を成したということだと思う。朝早くから雇われた最初の者の召し、実は最初の者の召しも実はそういうものだったんだ。午後5時に雇われた者も、神の目から見るならば同じ神のそれは召しだったんだ。私たちは神の恵みに慣れて、その恵みを忘れ、自分の働きが何か神の恵みに匹敵するかのように思い、一デナリオをもらった時に不平を言うようになる。神に目を向けないで、天国そのものに目を向けないで、天国における自分の地位とか 報酬を見る、それがこの最初のものの姿だった。神の恵みに慣れてしまうと、そういうふうになっていってしまうんだ。私たちは、私たちの目を神の国そのものに、あるいはそこでご支配なさっている神ご自身に我々の目を向けなければならないんだ。そのことをイエス様はこの例えで教えようとしたんであります。イエス・キリストはこの例えを通して、ブドウ園の主人である神イエス・キリストにおいて、朝早くから出かけてこられ、神の存在を明らかにされた。神はイエス・キリストを使わして、その十字架と復活の御業を通して私たちを神の国へと召しておられる。神様はこの世界を見て、この人類にはですね、イエス・キリストという神の子を目に見える形で使わさなければ、誰も本当に神様を知ることはできない。さらに御子イエス・キリストを十字架につけて、そしてその罪をあがなうということを通さなければ、自分の罪の姿にも気づかない、まして神様のもとに帰ることはしない。そういう深い神の御心から、神様は御子イエス・キリストをこの地上に遣わし、イエス・キリストを十字架につけ、そして蘇らせたんだということが起こった。先ほど読んだエゼキエル書第34章にこう書いてあった。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。そういう言葉がすでに書いてあったんですよ。エゼキエル書に書いてあるんですよ。イエス様はこのことを文字通り実現していかれた。本当に今までずっと私たちもルカ福音書を読んでまいりましたけど、失われたもの、神様の前から失われてしまったそういう魂、誰もこの世の中から相手にされていないような、問題にされていないような、そういうしかし魂、それは一人一人神の御前にあっては、神は命を作ってくださった、私たちの魂をこの世に存在たらしめてくださった方、その魂を神はどんなに深く愛しておられるか。失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。実はこれが神の御心だったし、単に心にあったというだけではないんですよ。まさにこのことのために、神様は御子イエス・キリストを実際に使わして、そのことを行って、事実として実際の技として、神様はこの世にそのことを行ってくださったということであります、ね、神の国は我々が死んだら行く遠い世界のことではなくて、実はイエス・キリストの人格の中にすでに表されているんだ、来ているんだ。隣の、教会の牧師であったこの島浦先生の読んでみたら、こんなことが書いてあったですね。労働が義務であり権利である世界は、不平とつぶやきが出てくる。それに引き換え、労働が恩寵のもとに、神の恵みのもとに行われる世界には、感謝があり奉仕がある。ブドウ園の主人はみんなをこの恵みの、神の恵みの世界に、恩寵の世界に置こうとしていることを忘れてはならない。虚しく立つ世界と、虚しく何もしないで立っている人生、それを神の恵みによる世界に置き換えようとしている。天のブドウ畑には仕事にあぶれている者はいない。神の前には一人一人が 尊い存在と見られているんだ。神の国にあってはどんな人もこの世で障害を持つようになったものであっても、あるいは神の前、この人々の前に失われてしまったような問題にされたような人であっても、神の国においてはどんな人であっても一人一人尊い存在と見られている。どんな人もですね、神様はその神の国の働き人としてちゃんとその仕事を与えておられる。冷たい水いっぱいを与える技もその報いから漏れることはないとイエス様は言われた。冷たい水いっぱいとはどんなに小さい技でもという意味でありますね。どんなに小さい技でも神の報いから、神の天国におけるその報いはちゃんと与えられていくんだと言われている。まさにこの世の基準だけで我々はこの人生を考えてはならないということでありますよね。そうではなくて、やっぱり神のここで島村先生書いてるようなですね、労働が恩寵のもとに行われる世界、神の恵みのもとに私たちはあるんだということを信じて、この世の技をあなた方も行っていきなさいということですよ。あの人がだけ月給と自分の月給だけを比べるようなものじゃなくてですね、そうすると不満が出てくるんじゃないですか。そうではなくて、私たちも実は神の恵みのもとに最後に雇われたものなんだという、そういう自覚を持ってこの世を歩んでいきなさい。そこに神の国があるんだとキリストは言われたんですよ。まさにそれが神の国において主人が夜明け前に出かけていくようなものだ。そういうふうにして神は熱心に私たちを探し求め、尋ね求め、そして私たちを救いの中に入れてくださったんだ。その時ですね、私たちは感謝が出てくるに違いない。どんな小さな技であっても、そのことによって大きいか、この世でどんな働きをしたかによって測られるんではないんだよ。全くそういうものとは違った基準がこの神の国の、神のご支配、神がそういう世界を私たちに開いてくださっておられるんだということを忘れてはならない。朝6時にも9時にも12時にも3時にも、そして人生の仕事が終わる6時の1時間前の午後5時にも、神の呼びかけの鐘が鳴り響いているんだよ。この声を、この音を我々は聞かなきゃならないんだ。ああ本当にそうだ。そして感謝を持って、終わりの時が6時になったらね、仕事が終わりなんですよ。まあ、終末という言葉でね、ちょっと難しい言葉を言えば終末というような言葉。しかし誰でも人生の終末を迎えるんじゃないですか。終わりが来る前に本当に神の召しに我々は応えて、この神のと共にですね歩んでいく、そういう召しに応えて、今週も私たちは神の葡萄園でキリストと共に精一杯、それぞれに与えられている仕事がありますよね。この今週もまた自分にしかできない技をそれぞれに与えられていると思います。そこに神の国は来ている。まさにイエス・キリストと共に、イエス・キリストに結びついて、私どもは今週もまたこの世の働きを精一杯なしていきたいと思うのであります。お祈りいたします。